Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月18日になりました。
はい。
なんかあなたはラジオで、うん、言いたいことがあるのか。
そうなんです。原田さんが、はい、大きなねコンサートとか、はい、そういうのの前ぐらいに、はい、原田さんはいつも美容院に行かれるんです。
あ、そうですね。
そして、はい、髪型をすごくかっこよくされるんです、はい、いつも。え、なんでですか。
はい、ありがとうございます。
で、されるんやけど、はい、みんなからよく笑われはる。
ちょっと待って、おかしな話になっとるよ。
ほんで、これは私がちゃんと言いたいんだけど、原田さんの髪型は、うん、ハリウッド俳優しかしません。いや本当にハリウッド俳優はよくする髪型やけど、日本では不慣れなだけで、すごい
不慣れてない
芸能人しかしない髪型です。皆さん想像つきますか。
もう訳がわからないです、ね、
すごい可愛いんです。クリックリパーマなんですよ。
パーマは当てました、
はい。
もう4月ね、
うん、
4月ってほらいろんなこと始まるから、
うん、
心機一転というか、
うんうん、
気持ちね、
うんうんうん、
制服を着るように、
そうそう、
いろいろ新しくしようと
思って、うん、で私が原田さんは芸能人やって思う瞬間なんですよ。髪型を変え張るときに、あ、すごい、絶対その巷の方が手を出さないね。めっちゃファッショナブルな髪型。いや、これ本当にやってるんです。
もうほんまにもう何やろ。
なんでほんまの意味やのに。
これごめんなさい、もう逆に僕が炎上さんを援護することになるけど、
うんうん、
炎上真子は褒めてます、
うん、
今。
そうなんです、本当に皆さん誤解をされて、ものすごい、だからメグライアンがその髪型ですよね。
じゃあもうほんまね、
メグライアンがね、
うん、80年代のメグライアンですけどね。だからもうびっくりしますね。
すごい可愛い。
あ、そうですか。
はい、皆さんぜひ何かのコンサートの時に来てみてあげてください。
お便り来てんね。
はい、どうぞ。
はい、お便り来ております。ヤブレガサさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
しんごさん、原田さん、
うん、
食べ物ではない話をします。
はい、
まあ、冒頭ね、よく食べ物の話しますから、
はいはい。
世界の旅動画を見るのが好きですが、
うんうん、
ヨーロッパなどの動画を見ていて、それらを日本の街や自然の風景と比べて気になることがあります、
うん、
ヨーロッパの街は小道でも大通りでも電柱や電線というものを見ることが非常に少ない、
うん、
それに対して日本では街の通りでも田舎の景色でも必ずと言ってくらい電柱や電線が縦横に張り巡らされ、
うん、
景観を損ねています。
うん、
開発を急ぎすぎたからなのでしょうか。現在の日本で電柱や電線をなくそうという運動や計画はないのかとても気になります。慎吾さん、原田さん、この件でご存知のことやお気づきのことがあればぜひ教えてください。
はい、でも確かに日本は結構ちょっと出てますけど、入れてはるところありますもんね。
いや、もう僕は四条河原町の交差点を渡りながら、
うんうん、
四条通り西を見てほしい。
はいはいはい、
夕方に、
はい、
めちゃくちゃ綺麗です。
本当ですか。
電線ないんです。
うわ。
で、烏丸通りの今出川ぐらいから京都タワーを見てほしい、
うん、
これもめっちゃ綺麗。KBS の前から見ると。
なんでそんな電柱パトロールみたいによくしてるんですか。
ですね、うん、僕はデンマークに高校時代に友人が留学したんです。帰ってきて、
うん、
本当に電柱があるっていうのは景観を損ねるって言ったんです、
うんうん、
かれこれ40年前に、
うんうんうん、
そうか、
うん、
本当にそうやと思って、
うんうんうんうん、
そしたら京都がちょっとずつ入れるっていうことを始めたわけ、うんうんうん、
はいはい、
入れるたびに感動してるんです、
うん、なるほど。でもコストがね、本当にかかるとは聞いてるんですよね。
そうすよ、
私も。
そうそう、
うん、でも確かになかったら本当にね、綺麗ですよね。いや、
全然違うからね。
ね、わかります。
もう、もうだから祇園祭り始まる時のさ、うん、夕方とかにさ、
うん、
こう月がバッて出ててさ、
うん、
人歩行者天国なんじゃない、
うんうんうん、
その時にわーってみんなが入る瞬間とかを見ると、
うん、
電線なくてよかったねって思う時があります。
綺麗ですよね。確かに。
まあね、もう街づくりはみんな本当苦労してやってくださってると思うんですけれども、
うんうんうん、
どんどん電線や電柱がない街ができていくといいなという気はしますね。
はい、
何の話してんねこの人らと思うかもしれませんが、うん、
はい、
このラジオ番組はですね、うん、半径 500m というフリーマガジンが京都にありまして、
はい、
でこれがあまりにも面白いので、
うん、
このこぼれ話を編集長に聞こうじゃないかと言って始まったわけです、はい、うん、これが炎上慎子さんが編集長ということでございます、
は
い、
そうです。
私聞き役、はい、聞き役の原田ということでございます、
はい、
でまあ、それでスタートしたんですけど、炎上さんがおっちゃんとばちゃんというフリーマガジンも出しておられるので、うんうん、じゃあこれも番組の柱にしよう、
はい、
つまるところ2つのフリーマガジンが柱となって、そのこぼれ話が編集長から聞けるという、
はい、
そういうラジオ番組でございます、うん、そしてですね、いろんな方からのお便りにも助けられ、はい、そしてゲストにもたくさん来ていただくという番組なんですね、うん、で今聞いていて、あ、そうなんや、じゃあそのフリーマガジン読んでみたいなと思った方ご安心ください、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、はい、プレゼント希望でお便り送っていただければと思います、
はい、
プレゼント希望でなくてもお便りを待っている、はい、そういう番組でございま す。よろしくお願いします、はい、どこに送ればいいか教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前間違わずに必ず書いてください。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣、アン、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上慎子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
毎回このコーナーではですね、編集長の方から一つクイズをいただいています、うん、バス停当てクイズであったりとか、今から紹介するお店の名前当てクイズだったりとかするわけですが、
うん、
今日は何クイズ？
これはね、うん、久しぶりにバス停クイズです。
わかりました。今からあるバス停がきっかけで特集に載った、
はい、うん、
場所の説明というかね、うん、紹介があるんですけども、
はい、
その元になったバス停はどこでしょうと、はい、いうねクイズでございます、うん、バス停当てクイズのヒントください、
は
い、
これはすごい。これはね、うん、漢字が実に12文字、漢字が12文字です。
これはさ、
うん、
漢字12文字言われた段階で、
うん、
ヘビーレスナーと記憶にある、
あ、どうかな、わからないです。それはわからないです。
ごめんなさい、漢字12文字のみ、はい、
漢字12文字で最後が前です。
12文字目が
なんとかこうとかなんとか前、
12文字、
はい、
これぐらいにしときます。
はい、結構ね、漢字が多いバス停、今までも何回ももしかしたらいろいろ言ったかもしれない。だからここだけではないと思うんですよ。
そうやな、
うん、でもこんな漢字が多いのはなかなかね、
うん、
半径作っててね、 うわ長いな今回と思いましたから。
そうやね、
はい、だから皆さんぜひともね、ちょっと考えてみてください。
なんとかなんとか前、合計12文字でいいのね。そう、
なんとかなんとかなんとか前です。
なんとかなんとかなんとか前、
はい、
漢字12文字がヒントです。はい、そこの何でしょう。
はい、ね、銭湯なんですけど。
あ、銭湯、はい、
大黒湯っていう銭湯があってね、そこがもうね、はい、まあちょっと前に あのしばらく休業しますっていう張り紙が出されてたんですね、はいはいはい、でこの辺りは芸舞妓さんも住んでおられるところでね、
はいはい、
お茶屋さんもあったりして、はい、これヒントになりますね、
バス停
の
ね。
でこれをね あるもう救世主のような竹林くんっていうね、
はいはい、
男性がここ来たことあると思います、
はい、竹林くん
の人がね、園長さん休業ってね、銭湯で休業っていうのはね、その後廃業になるっていうことなんですって言ってね、
うん、
それが本当少なくないっていうことで、
はいはい、
これはなんとかしなと思ったらしいんです、
はいはいはい、
で彼が、まあ、20代でね、なぜそういうことをするかっていう時にはいろんな理由があるじゃないですか、
はい、
で彼にはものすごいね、ここをなんとかしようっていう、こう要素が多すぎた。一つは、
うんうん、
銭湯に通いたくて、
うん、
もう風呂なし物件をわざわざ探してるぐらいなんですね、自分がアパート住むときに。
でも竹林くんが
そう、
ああ
まずそういう人ですよ、わ、はいはい、かるでしょ、う
ん、
通いたいから風呂なし物件をわざわざ探す
んです。それは何やろな、追い込んでるよね、
そう自分をね、
うんうん、
で旅先でね、旅にいたときにね、うん、地方性豊かな銭湯を絶対に行く。
ああなるほど、地方性ね、
うん
うん、
地方性豊かな銭湯っていうのを巡ります、彼は絶対、はいはい、旅先でね、
はい、
であと兄弟銭湯サークルの会長でした。
3
代目の、はい、
なるほど ね、
あとね、まあ、銭湯復興の先駆けでサウナの梅湯ってとこあるんですけど、
はいはい、
そこのアルバイトもしてる。
あなるほど、経験がある、
うん、そう、この今までの要素でもう継がないわけがないじゃないですかっていうことですよ。
これこのキャリアを持って大黒湯に出会ったっていうことやな、う
ん、出会ってたし、熱い湯で有名だった大黒湯をしょっちゅう行ってて、うん、である時休業しますって見た時にね、
はいはい、
これを誰が
継が
ない
、
そう、もう僕以外ないやろということで、はいはい、彼は休学をします、学校を。
あ、でちょっと待ってごめん、
はい、
大黒湯のユーザーやったよな。
ユーザーでもある。
で自分はサークルで銭湯サークル、
うんうん、もしてたし、
ね、で梅でもバイト
してたし、
で地方行ったらよく
入ってたし、
銭湯好きすぎて風呂なし物件住んでいる。
そうで高校の時に、まあ二浪して彼は京都大学に行くんですけど、その時に決まった瞬間に風呂なし物件を探した
で、ね、
まあ、これぐらいの銭湯好きです。
でその子がその張り紙を見んにゃ、
う
ん、
そう
休業、
そう
これほっといたら廃業やんと思って、
うんうん、
休学やってなったね、自分が。
そうですそうです。
おう、ほんで、
もうでそうなってやり始めるんですけどね、うん、はいはい、まあ、好きが高じてやるんですけどね。彼はねすごいのは、例えば、困難っていうものに対してすごいこうめげずに頑張るんですよ。
なるほど。
例えばね、高校の時、まあ、頭もよくって文系がものすごい成績いいんですよ、
はいはいはい、
で理系がちょっと成績悪い、
はい、
ね、で先生がもう文系でどこでも大学受けなさい、うん、ね、でもう願書も書いてた、
うん、
でその日の夜にそれこそお風呂に入ったんですよ、
はい、
結構長い、うん、1時間以上の、うん、そこでずっと考えたんです、
うん、
得意なのは文系やけど、うん、大好きなのは理系なんですって。
あ、なるほど、
ね、めちゃくちゃ苦手やけど、
はい、
でずっと考えて、もうそこで決断して次の朝、先生理系の方に出させてください
って言うた、
うん、で落ちるよ、
まあ、
うん、で言われたけど、いやもう頑張って勉強する方が、そう好きなことの方が頑張れると、
はいはい、
いくらなんかたやすく入れても、うん、好きじゃなかったらちょっとしんどいと、
はい、
いうことで彼は二浪するんですよ、
はい、
苦手な方を取って、
よう頑張った、
すごいでしょ、
うん、
それで入った、
兄弟にね、
うん、で彼は特に数学が苦手で、
うん、
人の倍かかるんですよ計算が彼曰くですよ、うん、だからものすごく好きでも、
うん、
もう向いてないにゃんっていうことをよう言われたのにね、はいはい、彼はそっちを選ぶわけですよ、はい、で今回のね、
はい、
お風呂屋さんも、お風呂屋さんってね、採算取れるのって改築して10年かかるんですって、元取れるのに。
すごいな、うん、
だからいろいろこの銭湯をね、プロの銭湯をやってる人が見に来たわけです、
はいはい、
でもいやもう5年後どうなってるか分かりません、うん、大家さんがもう辞めるっていうかもしれませんっていう風になった時に、うん、あ、じゃあもうちょっと採算合わへんして、みんなもう
リスク大きすぎるな、
うん、リスクが多い、うん、でもそこをじゃあ5年以内になんとかしましょうって言って、
うん、
彼はこうちょっと無理かもしれないけど、
うん、
そっちにかけたいと。
なるほど。
自分は
いいよ、
すごいでしょ、
いいよ、方程式
うん
以外のことが入ってきてていい、
すっごいんですよ、
そこがいいわ。
そうなんです。でも僕はやりますと言って、もう4月の1日からこのね、
そうや、
綺麗にね。これ私舞妓さんにも実はインタビューしてて、はあ、舞妓さんがね、あの行くたんびにね、一個ずつその壊れていくんですって、シャワーが。ほんでなんか5個ぐらいあったうちの最後1個になったんですって。で舞妓さんが一番左のあれだけやで使えんのみたいになってるんですよ。
当時な、
最後1個もなくなって全部潰れたでみたいなことになって、な最後休業になった時にどうすんのってなった時に、
救世主やな、
竹林くんが全部まずは直してくれて、
直したんやな
自分で。ほんでそっからですよ。
いやもうさ、すごい、だからそのね、方程式に自分で直すとか入ってへんねん、業者に頼むとか。
ああそうですよね、う
ん、で彼多分それはもう値段つけてへんと思うよ、うん、いやもう修理費
すごいんですよで今は自分で借金して直してるんですよ。
素晴らしいな。
クラファンもしながら、いやもうで土日はもう朝6時から営業してるんです。
だからさ、営業時間とか戦闘好きの人の決める時間やもん、
すごいですよ。もう本当に偉いなと思いまして
すごいね、一度前まで行きましたけどね、魅力的な銭湯やったわ
本当に。でペイペイであのできるようになってるし、会計できるようになってるし、
そうや、
もうね、力強い若者が銭湯をね、やっぱもうで自分はあのあれなんですよ、人力車のバイトしてて、
はいはいはい、
いろんなとこ連れてってあげるけど、この辺りが一番好きやったんですって。なぜならそのなんかすごいなんとか寺とかがバンバンバンバンってもうその前を通るじゃなくて、はいはい、そこからまあちょっと外れて、はいはい、民家、
そうやな、
そこにまあ玄米子さんが歩いてたりとか、はいはいはい、本当に自然なナチュラルな京都のところが見えて、はいはいはい、それをみんなにここは残してほしかったし、うん、僕がちょっとそれでなんか何とかしたかった。
まあそうか、だからその風景の中に大黒湯が一役買ってんのを見てたってことだよ ね、
そうだね。もう本当に偉いと思いました。もう応援してます私も本当にすごい、
これ大黒湯に行くためのバス停の名前ということになりますね。漢字12文字、
はい、難しいです。
聞きますわ、
はい、五条大和王子東山開成館前。
これは無理やな、
難しいでしょ。
五条大和王子
東山開成館前、
東山開成館前、
はいはい、
わかりました。これ気になる方、半径 500m のウェブページ、
はい、
これはいつから出るかな。
ウェブページは、これ90号なので、次の91号が出た時には見れます。
見れますということで、
今絶賛並んでますね。
絶賛並んでいる、はい、もう最新号と言っていいですね。
そうです
ということなので、ウェブページはもうちょっとしたら出てくるということでございますけれども、はい、今の最新号をチェックしていただき、そしてウェブページ上がったらまたチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
はい、
なかなか行きたくなる銭湯好きは、お話でございました。新語編集長、今日の半径 500m、 今日は京都市バス五条大和王子東山開成館前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、この曲にしました、
キ
リンジで温泉街のエトランジェ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあやっぱり街の景色としてのね、
ね、
銭湯とか温泉とかっていいですもんね、
いい曲ですねこれ。
そう、素敵な曲、お送りしたのはキリンジで温泉街のエトランジェでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで 競います。お医者さんの味方、メディカ労働ジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、ありがとうございます、はい、もうアルバムもずっと、
そうです、アルバムもずっとかけてるんですけど、
はい、
とうとうこうタイトル曲になりまして、
そうね、
うん、
ノーリターン、これは、
これ一緒に言った時はハッピーアイスクリームって言ったらアイスクリームおごってもらえるって知ってます原田さん。今私言わせてもらいます、ハッピーアイスクリームです。
びっくりするわ
あの同時に言った時は私はあのハッピーアイスクリームと言いましたので、うん、あのアイスクリームをおごってもらいます今度。
本当にもう公共放送でね、アイスクリームをおごらされるっていうことでございますけれど、
はい、ということなんですけれども、
あのノーリターンという曲は、うん、実はねもうこれは23歳とか、
うん、あ、そんな昔なんですね。
そう、あの、うん、本当にね、フォービットっていうバンドを、
うんうんうんうん、
僕レコード会社とこう関係性がある、うん、こっからデビューするかどうかっていう時期にそのデビューのためだけに組んだようなバンドがあったんですよ、うんうんうん、でそのメンバーともう本当に集中して曲を書いて、でも結果的にそのレコード会社は気に入らなかったりして、うん、まあ、僕は結構裏切るような形でそのバンド解散したりするような、うん、まあ、そういう出来事があった23歳ぐらいの時、
うんうん、
でそのメンバーの北沢くんっていうのと一緒に書いた曲なんです、うん、当時、うん、
ギタリストのね、
そう、
うんうん、
でこれがその北沢くんがまあ去年、うん、亡くなるっていうことがあったんですよ、うんうん、でその時にあ北沢と書いたあの曲を歌ってみようかなと思って、うんうん、あの YouTube の中で歌ったのがきっかけ、
はいはいはい、素晴らしかったですねあれね。
いやそうやな、うん、もうなんかこう20代の最初に書いた時の物語は、うん、それぞれのバンドをこう解散して俺たちは集まってとかっていう話だったのが、
うん、
なんかあ今北沢は他界したやなっていう中で、うんうん、こう別れがあった中で歌った時にあこんな気持ちで、
うん、
若い時に書いた曲を歌う日が来るんやなって思った曲です。
うん、いや、まあ、その YouTube のやつ私も見てて、
はいはいはい、
でもうすごい名曲やなと思って、
ありがとう。
で、いえいえ、であのタイトルねもうそのまま使って、
結構その後アルバム作りの中でこれは入れるべきだろうって話になり、うんうんうん、結果的にタイトルもこれだろうというね、うんうん、ことになっていくという曲ですね、
はい、
まあなんか年月がまた曲を育てるというか、うんうん、意味をつけてくれるという部分があるなと思ったりしてます。
はい、
聞いてもらいましょうか。
はい、紹介してください。聞いてもらいましょう。はい、原田博之ノーリターンからノーリターン。
傷つけずに来たわけじゃないよ、傷つかずに来たわけでもない、一つずつ一つずつそれぞれの思いで、別れることで出会ってきたね、出会うことで別れてきたね、一人ずつ一人ずつそれぞれの思い出を過ぎゆく、をさよなら、を憧れはのままに、迷う思いないわけじゃないよ、戸惑う思いないわけでもない、それでも少しずつこれからを思うよ、来た、おーおーさよなら、おーおー
憧れはそのままに帰らない、戻らない、今あるのは数々の壊してきた過去の上、帰れない戻れない、今あるのは数々の壊してきた夢の上、壊してきた過去の上、帰れない、戻れない、今あるのは数々の壊してきた夢の上。
ありがとうございました、
ね、いい曲。
これレコーディングでね、
うん、
どういうレコーディングにするかってなった時にライブテイクにしたいという話があって、うんうん、でまあレコーディングの時期のライブのテイクから、うん、アルバムに入れるということになりました、
はい、
そういう意味ではすごく空気も一緒に取れたなと思っているテイクなので、気に入っています。
はい、
というわけでございまして、今日はノーリターンというアルバムからのタイトル曲の紹介になりました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣庵。絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。数点角もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
ゲストの方にもたくさん来ていただいております、はい、今日はこの方に来ていただいています。お名前お願いします。
はい、株式会社就活ラジオ取締役の永平翔太と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。永平さん、お久しぶりです
、はい、今日は電話ということなんですけれども、はい、ヘビーリスナーの方は、お、 就活ラジオ長平さん聞いたことあるかもと思ってくださったかもしれません。
はい、
今日なぜ長平さんが来られているんでしょう、園長さん。
はい、前回の、はい、あの働く大人と縁側で話す会っていうね、はい、うち の, あの若手たちが作った、イベントがあるんですけど、はい、そこにですね長平さんのところの就活ラジオさんが参加してくださったので、
はい、
ちょっと感想を話していただけたらなと思います。
そうなんですよ、
はい、
ありがとうございます。
今回は、企業さんとして学生さんともいっぱい話すという形で。
そうですよね、
めちゃめちゃ話しましたね。
だから
まさか、はい、あの会場にいる全員と話すとは思わなかったので。
そうローテーションでねみんなと話すんですけど。
そうですね、うん、
どんな印象でしたか。
いやでもなんかあそこまですごい一日にたくさんの数の学生さんと個別になんか向き合うみたいな経験、うん、僕の中でもそんなにないのでなんか新鮮でした。なんか結構あのキャリアガイダンスとかちょっと仕事上なんか、うん、お仕事でたくさんの学生さんに向けてお話しする機会とかはあったりするんですけど、
うんうんうん、
結構やっぱり一人一人向き合うってなると結構思ってることそれぞれすごい深いものが出てくるので、
うんうんうん、
深い時間だったなっていう印象です。
ありがとうございます。どんな悩みを話してましたか学生さんは。
いやほんとバラバラでしたけど、
うんうんうん、
なんかもう、まあ、仕事についてもそうですし、
うんうん、
もうなんか人生全般の考え方みたいな結構価値観に関する質問とかも多くて。
そっかそっか、
はい、
なるほど。じゃあ
僕は印象的です。
じゃあ長平さんは自分のその職業観とか、はい、自分が仕事について思うことを、まあ、率直に自分の意見として話してくださったって感じですか。
はい、ですね、本当にちょっと参考になるかなってちょっと心配になりながら、僕のちょっと癖の強い、はい、仕事観なりをお伝えさせていただきました。
いや多分ね、はい、なんか学生さんってその、はい、自分の親御さんとあとはなんかバイト先の先輩とそれとクラブの先輩とかしか、はい、割と大人の方と真剣にこう長い時間話す時ってないんですよね。
そうですね、
そうですよね、
うん、だ一般の企業の方にいろいろ聞けるっていうのはすごい貴重なことだと思うので、
うん
うん、
いやありがとうございます。多分あの中ではレアななんか若手企業家枠みたいなポジションでもあったのかなと思うので、うんうん、
なるほど。
でもそうですそうです、うん、
はい、
だからこう本当にこういろんな企業の方も来られてるし、そういうこう、うん、企業家の方も来られてるし、
そうですね、
何でもこう、うん、いろんな職業の方に会ってほしいと思ってる会なので、うんうんうん、すごい良かったかなと思うんですけど、
それこそ大人の人と喋りたいと思ってる中で、
うん、
学生さんしたらちょっと近いイメージで話しやすいっていう、う
んうんうん、若いですしね長平さん、
そう感じだったかもしれないですね、
うんうん、そうですね、なんかもう多分会場入った時には同じ学生だと思われたんじゃないかなって思ってます。
あ、でも本当そうです、若々しいからね長平さん、そういう感じがしますけども、うんうん、そうですね、なんか長平さんはすごくその、はい、学生さんと別の機会とかでも会われる時ありますけど、
はい、
なんかこんな風になんかアドバイスしてあげたいなとか、こういうふうにこう元気づけてあげたいとかって思ってることありますか。
はい、ありがとうございます、
うん、
結構僕はこの業界にいる理由でもあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんかみんなポテンシャルはあるし、
うん、
輝く場所がなんか人それぞれあるとは思うんですけど、
うんうん、
なかなかそれを知らず分からず気づけずに、
うん、
なんか世間一般的に就職活動を頑張って、
はいはいはい、
でなんか個性をちょっと押し殺すじゃないですけど、無理してなんか自分を当てはめて、うんうん、なんかうまく内定ももらえずに苦しんじゃうみたいなのをすごく見てるので、うん、
はいはい、
なんかやっぱり僕的にはそうじゃなくて、ちゃんと自分が活躍できる場所っていうところをしっかり見定めるような就職活動してほしいなって思っているので、
はい、
なんかそこは全学生に伝えられたんじゃないかなと思ってます、うん、そこまで伝わったか
めちゃくちゃ意味ありますね。
すごくあると思います。やっぱり本当に皆さんなかなか自分の好きなことっていうのを、まあ、それをこう貫抜くとかもちょっと怖いし、なんか最初ね、うん、うまいこと収入が安定するかとかもドキドキするし、
うん、ね、条件的なところも、はい、
うん、まあそうよね、
そうそこで迷われるんですけど、
長平さんのやってる仕事の、まあ、就活ラジオということでなんですけど、はいはい、リスナーの人に簡単に紹介すると、
うん、
長平さんどういう仕事をされてると自己紹介される感じですかね、
う
ん
うん、ありがとうございます。ラジオって一応ついてて紛らわしいんですけど、
うん、
一応メインで今やってるのは AI を活用した地域の企業さんと学生さんを価値観でつなぐマッチングアプリみたいなものを開発運営してまして、まあ、それが一応メインの会社です。で、まあ、やっぱり身近にたくさん素敵な企業さんはあるんですけど、なかなかやっぱり大手のナビサイトさんとかだけ使ってたり、まあ、偏った就活キャリア感もあんまり知らない中で就活すると、結局身近にどれだけ魅力的な会社があっても気づきづらいよねというところで、僕らそこをAI も活用したりとかデータ分析を活用して、そこの両者をおつなぎするっていうところを今お仕事にさせていただいて。
なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱり学生さんに対しても企業さんに対しても、
はい、
こう出会いの可能性を広げるっていうことの意味みたいなことを見つめてるってことですか？結構
もうまさにおっしゃる通りですねなので今回のイベントの多分コンセプトと本当に親和性も高い存在なんじゃないかなと、うん、はい、思ってます。
だから就活ラジオさんもうちもやっぱり学生さんの、うん、なんていうかな、気持ちとかそういうところに割と寄り添ってるところがね、うん、あるんですよ。なるほどね。もちろん企業さんもいい人と、ね、はい、出会ってほしいと思うんだけれども、はいはいはい、まあ、全員で、うん、自分たちの、まあ、ところにもいい人が来てほしいと思う気持ちもありつつ、うん、学生さん自身がいろいろいろんな可能性に目を向けてほしいっていうふうに思ってるのがうちと、うん、ね、親和性ですよね。
まさにですね、うん、本当に僕もう炎上さんほどもう学生目線で考えきってる方を未だに見たことがないので、本当にも尊敬しております。
ありがとうございます。いやでも本当にあれなんですよ。長平さんのところとすごく似てて、そこでまあ意気投合してお互い応援し合ってるところがありますね。
いや、ありがとうございます。はい、
まあでもすごい、その学生がこうなんていうかな、思い込みとかから解き放たれて、うんうんうん、本間の自分を出せるようになると、うんうんうん、企業も実はありがたいですよね。
そうなんですよ。
そうなんです、ね、
この子ほんまうち来たらいいんちゃうかなとかっていうのが、うんうん、こう建前じゃないとこで出会えるね。
そうそう、本当のところでね、
うん、それは望んでるだろうな。
そうそう、結局なんか建前で就活採用しちゃったら、うん、まあそれこそ入社後ミスマッチみたいなので、うん、結局離職率とかにつながっちゃうので、う
ん
う
ん、確かに、
であれば、そうなんですね、お互い本音で喋って本当に、うん、まあ長く続けられる相性のいいところに、うん、多分採用担当者さんも本当はマッチしたいとは思ってると思うんですけど、
そうですよね、
なかなかちょっと業界自体がやっぱりちょっと建前的なところがまあ強い採用就活になっちゃってるので、うん、なんかそこは、はい、ぜひ炎上さんたちと一緒に文化を変えていけたら嬉しいなと、
はい、一緒に頑張っていこうと思っております。
はい、
そうそうそう、長谷さん時々京都来てくださいね。
めっちゃ行ってるんですけど、すいません、最近京都行ってもバッタバッタ、
ね、ちょっとまた会いましょう。はい、
はい、
いやいや、今聞いてくださってる特に学生の人とかは、うん、そのマッチングアプリはなんていう名前なのよ、うん、って思ってるんですけど、
うん、原田さん最高の振りをありがとうございます。
どんどんどんどん
一応カタカナでタレンティっていう風に調べていただけたら、はい、タレンティ、はい、ちょっと最後 T が伸ばし棒も入れて、アップルストア、グーグルプレイストアで調べていただけたらアプリが出てくるので、
はいはいはい、はい、でそれを使っていただくとなんかいろいろマッチングしてくれたりするっていうことですね。
あ、そうなんです。一応16タイプ のキャリア分析みたいなのがまずついてるので、まあ、なんか学生さえよかったらそこからでもとっつきやすいんじゃないかなと。なんか気軽に自分がどんなキャリアおすすめなんだろうみたいなのを動物のキャラクター込みでおすすめがまずされて、でその後そんなあなたには実際にこんな会社がおすすめですよっていう具体的なその地域のおすすめの企業さんが、うんうん、マッチング率 90% で 80% ずつみたいな形で具体的におすすめされるので、そうなん、そこでまあカジュアルな出会いを生み出せたらなというようなアプリになります。
ぜひお試しいただきたいと思うんですね。
はい、
お試しください。
長谷さん、今後のその就活ラジオどんなところに向かっていく感じですか？
はい、ありがとうございます。うん、じゃあ僕ら早急にこういった建前じゃなくて価値観でマッチングするような企業学生の、うん、就活文化、採用文化みたいなところを作っていこうと思ってまして、
はい、
でそれこそ京都でも、自治体さん大学さんとかと今連携を深めながら、やっぱりたくさん地域に根付いた素敵な企業さんもあるし、うんうん、なんなら学生の方は、もう学生の街と言われるぐらいにたくさん学生もいるかなと思うんですけど、なかなかそこのマッチングが うまくいかず、結局都市部に一極集中してしまったりとか、8割ぐらいの学生さんが就活のタイミングで京都から出ていっちゃうみたいなところもやっぱり課題として強いので、出てくこと自体を否定するわけではないんですけど、僕らとしてはそこの魅力に気づいて、一定やっぱり残って活躍される方いるんじゃないかなと思うので、
はい、
そういったお互いの出会いの機会っていうところの創出というところは、今後より自治体さん、大学さん、あと関係さんみたいな民間ですごい思い持って活動されている方と一緒に連携しながら、そこの文化づくり強めれたらなと思ってます。
わかりました、
はい、
なんかこれから多分いろんなね活動に、はい、あ、これ長平という人聞いたでとかね、
そうですね、
就活ラジオ知ってるでみたいなところが、
はい、多分たくさんそういう人が出てくると思います。
はい、
それを増やす1年に今年できたらと思います。
わかりました、はい、ぜひまたね遊びに来ていただきたいなと思うんですけど、はい、時間が、来てしまいました、タレンティーというね、マッチング就活マッチングアプリぜひ試していただきたいなと思います、最後もう一度お名前お願いします。
はい、株式会社就活ラジオ取締役の中平翔太です。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、
はい、
中平さんからリクエストをいただきました、
はい、
IVE でアフターライク。本当はここで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。なんか仕事の移動中に、
う
ん、
はい、
めっちゃ聞くと、
はい、なんかファイティングソングやって言ってましたね。
励まされる、
うん、
そうですか、お送りしたのは IVE でアフターライクでした。
お風呂の新習慣足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
まあもうこのコーナーではサウンドロゴの話がまあね、
うん、そうですね、
メインになるんですけれども、
はい、
お気づきの方も多いのではと思うんですが、
う
ん、
そうです、
新しいサウンドロゴが
入ってきてます。
入ってきてましてですね、うん、紹介、
はい、
ね、
メディカロードジャパン、
メディカロードジャパンすごい素敵な活動してるんですけどね、
う
ん、
本当にね、どんな活動かまず聞いてもらうと分かるんです
けど、
もう流れてますけどね今ね、よくね、
紹介してください。
はい、メディカロードジャパンのサウンドロゴです。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方メディカロードジャパン、
まあ、こんなね、
はい、だから業界というか、うん、こういう業種って分かりにくいなって私はすごい思ったんですよね、
はいはいはいはい、
だから、例えばその看護師が代表じゃないですか、
うんうん、
そんなことってまあ普通言わないし、いう場面、うん、看護師が代表してはる会社なんやでって、うんうんうん、なかなか言わないでしょ、はいはいはい、でもこれは絶対言っとかなあかん言葉やったと思うんですよ。看護師が代表やでって、うんうんうん、なぜなら医療に特化した広報をやってる、
はいはいはい、
なぜそんなに重宝されてるのか、舞子ちゃんが、なぜそんなに重宝されてるのか、それは元医療従事者の看護師やったからやでっていう、
そうやな、
うん、だからそこがあって って始まる話やから、はいはいはい、これ絶対最初にそれ言ってほしいっていう話になったじゃないですか。
そうやね。
でもなんか分かりにくいからどうするって言って、原さんどうやって工夫しはったのか、ここ看護師が代表。
これは、
う
ん、まあ、舞子さんでこのラジオにも来ていただいてるんだけども、うんうんうん、その彼女がまあ代表やってることにすごい意味があると、
うん、
で彼女は医療従事者やと、うん、で医療従事者っていう、うん、もう時点で、うん、20秒の中の取られてしまう量っていうのが結構あるんですよね。
なるほど。
で医療従事者より短くて、うん、それがなんか伝わって、うん、みたいなの、うん、の言葉を探していくわけ、
うん、
短いのの一番代表看護師いいんちゃうってなってね、
うんうんうん、
で看護師が代表で、うん、だけでもう医療従事者が関わってるぞって言ってしまおう、う
ん、あ最初にね。
そうそうそうそう。うんうんうん、これはこれサウンドロゴ作る時って最初歌詞だけじゃないですか、うんうんうん、で歌詞の段階では OK やったんですよ、
うん、
とか歌うと看護師が代表があまりにも、
うん、
まあ、レアケースやから、
うん、
分かるってならへんのですよ。
分かります分かります。
だから歌い方として、うん、看護師が代表
絶対にそこだけは聞こえないと何を言ってるか分からない方終わってしまいますからね。
演説、うん、
分かる分かる、
歌と、
うん、いやもうそこがちゃんと聞こえないと。私もこれ出来上がって、でも、うん、マリノちゃんとかいろんな人に気がして、うん、なんて言ってる最初言った看護師が代表言うとありますってみんながあ聞こえてる聞こえてるってなったし、
うん、でま
あ、
だからまず聞こえて、うん、一瞬脳がバグった後、うん、お看護師が代表なんやって、
う
ん、
そうそうそうね、
今でもなるかもしれないですけど、うん、少なくとも聞き取れはできるっていうね。
なるほど。でなんか途中で展開するじゃないですか、
はいはいはいはい、
テンポが変わって、
そうなんです、
病院のスタートアップからっていう、
リズムパターンが変わってこうシャッフル跳ねていくっていうのになるんですけど、
うんうん、
あそこでなんかこうアクセント、曲としてのね、うん、アクセント、これはまあ福島くんアレンジしたりとかして、
はい、
アイデアが出て、
はいはい、
で結果的に効果があったなっていうので、でこれ僕らは音楽としてこう、うん、まあ、クライアントの舞子さんに聞いていただくでしょ、うん、そしたらなんていうかな、真面目な仕事をしてる感は残してくださいね。
ああね、やっぱりそういう清潔感があって、
そうそう、
綺麗なちゃんと仕事をされてる
感 感じっていう、その病院に、うん、その真摯に向き合ってる感、
うんうんうんうん、
でこうなんかこうロックロックするとかよりはもうちょっとこう包む感じにしようという、うんうん、で、まあ、そこでバランス取っていくっていう、うんうん、まあ、そういう作業でしたね、う
ん
う
ん、
今回は。
いやもう実際その舞子さんがもともと医療従事者であることで、そのお医者さんが自分たち その仕事を知ってるからこそ提案できることっていうのがあって、う、ね、こういうところにこういう案内板が必要やとか、こういうホームページでこの病院を探してる、例えば整骨院、
はいはいはい、
探してるっていうんだったら、そこをここでこういう人に見えるような言葉を出さなあかんよとかいうのをやっぱ考えは
るんで、まあ、言えるってことですね。同じ整骨院でもやっぱ特化、どこに特化してるかとかね、そういうことがやっぱり大事ですよっていうのが看護師が代表やから言えます。
そうそうそうなんかうまいこと、よく音楽もいいし、
いや、なんとか収まってるとね、
はい、素晴らしいものができたように私は思います。
はい、もう大絶賛いただきました、
はい、
今日は新しいサウンドロゴの話になりました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
炎上さん、
はいはい、
嬉しいお便りが、
はい、何ですか、
来ておりまして、
はい、
財布の中身13円さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。原田さん、炎上さん、こんにちは。
こんにちは。
この番組も2018年10月6日から始まり、
うん、
4月4日で398回目の放送ということは4月18日の放送がちょうど400回記念の放送になりますっていうのが来たんです、
うん、
とかこれ多分ポッドキャスト数えていただいてるんですよ。ポッドキャストが実はハラダイスの時に3回使ってたりとか、
うんうん、あ、それは3時間番組を
1時間ずつに分けたせいで
3って分けたりしてるからカウントされてしまってる。
なので、はい、ポッドキャストの回数だと今日400みたいに見えちゃうんですけ ど、なるほど、実は5月30日が400回なんです。
すごい。
財布の中身十三円さんに教えていただいたのをきっかけに今、うん、スタッフとの間で、
うん、
400回の日なんかできるといいよね。
いやーしたいですね。
浮上しております。財布の中身十三円さんありがとうございます。400回はこれはラジオ関係者に聞くと。なかなかの長寿番組に。
え、本当ですか。
はい、
うわ嬉しいな、
まあ、中堅どころぐらいには言ってもいいぐらいには
本当ですか、はい、嬉しいな。
で、何したいですか。
何しましょうか。なんか面白かった回のことを皆さんに募って、うんうん、この時めっちゃ面白かったですみたいなのは聞きたいかな。
あ、なるほどね、
うん、あの時これ面白かったですみたいな、
ね、今ぼんやり聞いてた皆さんが何してくれんやろうなと思ってたら、うん、私らが背中にやって今正座し直してるとこだと思うんですけれども、うん、過去回の放送等で印象に残ったよ、
うん、
な出来事、
うん、
大募集、
うん、大募集
大募集ね、うん、400回の中でもこれ神回やんとかね、
うん、
400回の中でもこのクイズめっちゃおもろかったやんとかね、うんうん、原田さんかわいそうすぎるやんとかね、うん、
そんなことは全然いらないですけどもそれはいらないけども、なんかどのね、半径の話がね
印象的やった
とかね、
私は好きや、
はい、言ってほしいですね。
なるほど。いや、もう皆さんのおかげでの400回でございますから、
本当でございますよ。
ぜひともお便りを送っていただきたいな、う
ん、いや本当ですね、ね、思い出をね皆さんいろいろとも
うね、うん、まあ、年間52回ぐらいですからね、うんうんうんうん、8年で、
はい、
まあ、410とかになっていくわけです。
うわすごい、ありがとうございます。
いやもう本
当
に
本当に
引き続き頑張ってはいきますけれども、はい、まずは5月30日が400回ということなので、
う
ん
うん、そうです、
400回に向けてお便り募集という話になりました、
はい、
そういうお便り、うん、そして、フリーマガジン半径 500m おっちゃんおばちゃんそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてますから、うん、プレゼント希望というお便り、はい、どんなお便りでも私たちお待ちしております、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
はい、皆さんのお便り心からお待ちしています。400回記念も楽しいものになるといいなと思っています。
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。